Chance is podcast internet radio. OK Rocket Channel.
はい、人生上昇軸足立でございます。
同じくイッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、あのですね、
はい、
いつもはいあのですねからスタートですけども、ほぼですね最近1日1人か2人、
はい、
ずっとですねこのセッション個人セッションというのをですね、
うん、
やらせていただいててね、毎日ね結構楽しみなんですよ。
スカイプセッションですか？
そうね、スカイプか電話かやね。
はいはい。
うん。で、ちょうどほら、5周年のありがとうキャンペーンやらせてもらってるじゃないですか。
うんうん。好評なんですね。うん、
そう。それで、まあ、多くの人が、まあ、入ってきていただいて、お気楽聞いてますよっていうことで、直接1時間ですね、
うん、
マンツーマンでですね、
うん、
まあ、相談事とか、どうやったらいいんでしょうかこの場合はとかですね、そういう質問とかそういうものに答えながら結構ね、うん、皆さんほら人が違うからもちろん人生も違うじゃないですか。
そうですよね、
職業もバラバラでね、
うんうん
うん、でいろんな、まあ、悩み事とか問題もあるんですけど、
うん、
結構ねそういう深い話を1時間こうさせていただいてるとね、
はい、
1時間やねんけどなんかこう非常に親近感が湧いてですね
そうですよね。
そうそうそうそうそう。でやっぱりこう、ね、メールとかうちはほらインターネットの SNS というシステムを利用して講座をやってるわけなんですけども、まあそれはそれでまたいいんですけど、この声と声っていうのまたええよね。
やっぱりね、僕も初めてセッションした時は、
うん、
やっぱ全然違いましたね。
そうやね、
うん、
うん、それから今から本格的に旅を始めるぞっていうちょうどその始まりにですね、1時間こうやってお話しさせていただいて、でありとあらゆるもう何でも結構ということでやってますので、
うん、
ぜひですね、関連浄化、うん、やってですねズドーンと、関連の雲を抜け出して本当の自分に出会いたいっていう人はですね、
うん、
この3月8日までなんですよ。
あ、もうすぐですね。
長い間キャンペーンやらせてもらってるんですけど、ちょうどあと3、4週間かな。
はいはい。
もう1ヶ月切っておりますのでですね、
うんうん、
ぜひですね、やるぞという方はですね、この、うん、個人セッションが特典について、なお、受講料が割引になっているこのキャンペーンをご活用いただければな、と思ってます。
いやいや、あのスカイプはね、ほんとおすすめですよね。
スカイプがおすすめなんか。
スカイプ、その、足立さんとセッションすること。
ああ、
おすすめです。
1時間って結構いろいろ喋れるよ。
うん。
うん、ああや、こうや、言うて。僕は1時間経つまで嫌えんからね。もうないですか、言う。まだ時間ありますよ、言うて。
足らへんことないですか？
え？
時間足らへんことないですか？
足らへんかったら、ほら、うち、あの、1年間の講座があるので。
うんうん、
その中でやり取りしましょうねっていうことになって、
あ、なるほど、
うん、そうそうそうそう、うん、ぜひ楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はピーナさんからいただいたご質問です。お願いいたします。
はい。娘が今大学3回生で大学院に進むことを選択しています。そうなると下宿することになります。主人は昨年勤め先の内部闘争で仕事を辞めており、経済的事情が随分と変わっています。でもそれは私たち夫婦に不幸なことではなく、むしろその後今までにない夫婦円満となり、お金を超えた豊かさを味わっていました。でも娘の寄宿の費用となると とても不安です。人生に必要なお金はやってくると思えていたのが、娘のことで思えなくなっています。娘の教育のための費用はエゴを満たすお金、そうは思えないのですか。
はい、ありがとうございます。結論から申し上げますとですね、毎度のことながら、
はい、
不安になるのであればそれはエゴなんですね。内観していくとですね、はっきりと分かってくると思うんですけども、このピーナさんですね、娘の夢を叶えなければいけないとかですね、子供を応援するのは親の義務だとかですね、大学院進むのはいいことだっていうね、などなどのですね観念、要するにこのマイルールっていうのがあるわけなんですよ。で、自分のこのルールをですね、守るためにはそれ相当のお金が必要になってくる、でも今その余裕がない、だから不安になるっていうね、そういう風になってるわけなんですけども、でもねこれよくわかる、これエゴですかなんてね聞かれるのもね、そういう気持ちはわかるんですけども、僕もね最後の最後に残ったのがね家族の観念だったんですよ。
なるほど。
本家族を幸せにしなければいけないとかですね、あとは親に対して親孝行しなければいけないとか、そのやっぱり最後に肉親になるのね。
お釈迦さんもそうだったんですよね。
そうやね、その家族
罪悪感というか、
そう最後に残るのは、ね、やっぱり身内なんですよ。で、これも観念やってことになってですね、こんなもん手放してどうなんねん、大丈夫かなんていう時代も僕もありましたね、8年くらい前は。これだけの、これだけ残しとこかみたいなね。でもね、結局観念は観念である。でもね、この親にとって当たり前すぎて到底観念には思えないというところなんですけども、子供がもっと勉強したいって言ってるんですからね、それを応援するのは親にとって当然のこと、きっとそんな感じが、ピーナさんしてるんじゃないかなと思うんですけどもですね、本当にそれは良いことではないのかと、ということで、僕ほらよくコラムとかこの大きな句でも話したんですけども、中国のね、あるこの話がありまして、人間万事塞翁が馬っていうですね、ちょっと難しいタイトルなんですけども、なんとか聞いてる方もいらっしゃるし、初めてだっていう方もいらっしゃると思うんで、ちょっとかいつまんでちょっと話してみたいんですけども、ある日ですね、この老人が飼っていた馬がですね、夜の間に全部逃げちゃうんですね。逃げ出しちゃう。で、近所の人はその話を聞いてですね、この老人を慰めに来るんですけども、でこのおじいさんが一言、このことが幸福にならないとも限らない、っていうわけですよ。なるこっちゃってね、近所の人は思ったと思うんですけども、しばらく経ちますと、この逃げ出した馬がですね、この良い馬を、良馬をですね、たくさん連れて帰ってくる。で、近所の人がまたやってきてね、ラッキーじゃんってね、お祝いに来るわけなんですよ。で、おじいさんはまた一言ですね、このことが災いにならないとも限らない。なんや、変なおっさんやな、おじいさんやなと思ったはずやと思うんですけどもね。
ですよね。
偏屈なやっちゃな、みたいなね。で、またしばらくしますと、このおじいさんの息子がですね、落馬しましてですね、馬から落っこった足の骨を折ってしまった。また緊張しとかやってきますよね。えらい、災難でしたなぁ、言うてね、慰めに来るんですけども、例によってこのおじいさんはですね、このことが幸福にならないとも限らない。とほほって感じですけどね。それからしばらくして、隣の国からね、こう攻め込んできたわけですね。戦争になる。でね、もうこの、国のですね、戦いの人間はみんなその戦争に参加してしまったんですが、多くの人がね、もう亡くなっちゃったんだよね。戦死しちゃったわけですよ。でもおじいさんの息子はこの足を折ってたでしょ。だから、この戦争に行かずに済んで無事だったっていう話ですわ。だからもう、良い縁、悪い縁、これがもう、入れ替わり立ち替わり来るんですけども、結局のところですよ、悪い縁は良い縁の原因になってるでしょ。
そうですね。
逃げ出した馬が良い馬をいっぱい連れて帰ってきた。ラッキーじゃん。悪かったけどラッキーになった。で、この良い縁というのは悪い縁になってるよね。
そうですね。
悪い縁の原因になるわけですよ。 うんうん、ね、その帰って馬がおれへんかったら馬から落ちることもなかったのに、
そうですよね、
帰ってきたばっかりに骨折しちゃったよと、
うんうん
うん、でも、災難やったなってみんな言うけども、そのたに、うん、そのおかげでですね、戦争に行かずに命助かったというね、
うんうん、
残っちゃ分かるんですこれ、良い悪い良い悪いってやっていくとこれ
もうね、一喜一憂してるのがアホみたいですよね。
そうそうそう、だからね、実はこの出来事自体にね、良いも悪いもないねんね、
うんうんうん、
だから良いとかね、幸福だとか災いだとかやってるのはこれはエゴの都合なんですよ。
ああ、そうですね。
そうそうそう。うん、自我はですね、でもですね、良い縁だけプリーズなんてね、ことを言っておりましてですね、今の話聞いていただいたら分かるようにですね、こんなことはもうそもそもできない話。
ああ、そうですよね。
でしょ？だから、うん、良い縁だけくださいなんて言ったら悪い縁ももちろんついてくるわけで、なぜかというと悪い縁は良い縁の原因になってるから、
うんうん
うん、だから、一つの出来事にね、これは良いっていうラベルを貼ってしまうと、必ず悪いことが起こるようになっている。
はいはい、
これもう、もうどうしようもない話なんですわ。もう
コインの裏表で、
そうそうそうそう、
ワンセットですよね。
そうなんですよ。だから、よくね、この思考は現実になるなんて話よく聞くじゃないですか。
はい、ありますね。
ね、だから、うん、そういうことだけを考えようとする人がいるんですけどもですね、
うんうん、
その思考の奥にどんな思考があるのかっていうことに興味がある人ってのはほとんどおらへんね、これが。
あのポジティブシンキングって怖いですよね。
そうそう、じゃあなぜポジティブシンキングをしなければいけないのかっていうことにみんな、まあ、つかないわけですよ、
うんうんうん、
だから、前回ね、あのゲストに出てくれた俊介くん、
はいはい、
言うとったけども、これいろんな願望実現法をやってみたけど、
うんうん、
変われへんかった言
う
てね、
うんうん、
ね、これもみんな多分経験あると思います。僕もやりましたもん、だって
やってますよね、
法則とかね。あなたもえらいやってはりましたかな
そうですね、
大概みんなやってる。で、うんうん、なんで変われんかったかっていうとですね、あのこのもう潜在意識の中にですね、
そうですね、
良い悪いっていうまず観念があるんだよね、
うんうん、
その観念が願望を作ってるわけですよ、うん、ですから、もうそれを持ってる以上、今っていうところをですね、この否定しているところから始まってる願望というのはですね、
うんうん、
どこまで行ってもこのままではダメだっていうね、
うん
う
ん、
現実がやってくる、
うんうん、
これもどうしようもないだから、今を否定している人っていうのはね、まあ言ったら氷の椅子の上に座っているようなもんなんですよ。
はあ、どういうことですか。
めちゃくちゃ冷たいでしょ。
はいはい、
ね、氷の椅子なんかあってそこに座っとったら、
うん、
ね、このままやったらあかんわってなるわけでしょ、
うん、
どうにかしてこの体を温めなあかんと考える、
はい、
うん、するともう、その願望が生まれてくるわけですよ。早く温めなあかん、温まりたい、なんか欲しいって頑張る、なんかくれみたいになってくるでしょ、
うん
うん、一生懸命頑張るわけなんですけどもですね、それで頑張っていくとたまにこの使い捨てカイロみたいなね、物、
うん、
が手に入っちゃうわけですよ。これありがたいわ、あったかー言うてね、
うんうん、
少しの間この冷たさから解放されるじゃないですか、ね、
はい、
でもこのそれはもう一時的なもので、
うん、
一時的にこの氷の椅子に座っているのを忘れているだけやねんね
座ってること自体は変わってないですね。
変わってない、その通り、
うんうん、
だから、このままじゃダメだっていうね、現実がまたやってくるわけですよ
なるほど、
うん、これ昔ほら、昔ってことでもないけど、砂漠のビールで話してし、
ね、はいはい、
逆バージョンのお話しましたけども、
うん、
で、ね、延々死ぬまで繰り返していく、
うんうん、
で、俊介くんがこの観念浄化をやってですね、やっぱりお気楽になっちゃったっていうのはですね、
うん、
心の中にある氷の椅子っていうのは溶けたからね。
ああ、なるほど、
うん、だから、良いも悪いも思考が作り出した幻想だったっていうことに、
うん、
気づいてしもた、
はいはい、
と氷の椅子が溶けて、
うん、
氷が溶けると願望なんて生まれてこないでしょ。
ですね、
うん、だってその原因がないんですから、もう
種がなくなってますもんね。
そう、だからさっきの、中国のおじいさんと同じ状態やね。
うんうん、
良いとか悪いとかこのデコボコしてた道がですよ、
うんうん、
すっかりフラットになる、
はい、
だからあれはあれ、これはこれ、それはそれでしょ、
うんうん、
こんな感じで全て完結していくわけですよ。
もう起きたまんま、
ああさあさあ
受け止めて、
だから骨折した、
うん、以上ですね。も
う馬が逃げた悲しいよ、でも、
うんうん、
それを引きずらずにそういう悲しい出来事でスパッと切れちゃうわけです。 から、
うんうん、
それを味わえばね、
ええ、
そうなるとこのね比較する基準っていうのがなくなるわけです。
はあ、なるほど。
比較する基準がなくなると過去未来にも引っ張らなくなる、うん、引っ張られなくなるんですよ、うん、
はい、
あれが良いあれが悪いって過去のもうなんか金魚の糞みたいに引きずっていくとそれが基準となってそれを基準として生きていくようになってしまうんだよね。
しんどいですね。
それがスパスパスパって切れてるから、この今っていうものが全てになる、
はい、
うん、だって人生ってそもそもこれシンプルな感じですけど人が生きるって書くじゃないですか、
ええ、
だからもうこれが答えなんですけど、
うん、
生きていることが全てやねんね、
うんうん、
人生というのは
、はい、
ごちゃごちゃ書いてんでしょ、人が生きるって書いて終わりです
まあそうですよね。
だからあとはおまけのようなもんなんですよ、
うん、
でこうなるともう人生に敵なし。
ああ、なるほど。
だから今っていうところ問題もなければ不安もないわけですよね、今はね、
この
瞬間はですよ、
うんうん、
だから問題とか不安っていうのは必ず過去か未来かどちらかにある。
そうですね。
でしょ、
うんうん
うん、過去があったことをこう基準として未来を考えるから不安になったりするわけですよ
ね。えまたこんな起きるんちゃうかなとかね。
そうそうそう、だから要するにああ全て思考が作り出した幻想やったんやなってことなんやね。
うんうん
うん、で、今回ピーナさんのようにですね、これはエゴでしょうかっていうね、
はいはい、
もんってね実はねよくいただくんです、
うん、
でね逆に、言いますとですよ、エゴではないものがあるのでしょうか、
うん、
ということになるわけですよ。
いや僕もね最初それは分かりませんでしたよ。
いやなここに引っかかるよな。
うん、うん、これはエゴでこれはエゴじゃないって分けてましたもんね。
そうやね。だからこの僕がこの人生上昇軸を作ったのはですよ、
ええ、
この高次元からのメッセージを受け取ったから、
はい、
なんてことはないわけです、ね、うん、ただやってみたいっていう衝動が起こったから、
ええ、
だから自己欲求を満たすために行動している、
うん、
このもエゴ以外の何者でもないわけです
よ。ほんまですよね。
大いなるビジョンを見たとかね、
うんうん、
宇宙人から言われたとかそんなわけじゃない、
ええ、
うん、全世界のためにやってるってそんなことじゃないんですよ。ただや
そのもんちゃうね。
ただやってみたいなと思ったとか。そのためにその欲求を満たすために行動しているだけです。
ええ。
うん。でね、このピーナさんもね、この隣の家の子供がですよ。
ああ。
大学に行こうが行く前がね。
うん。
多分知ったことじゃない。
ですよね。ま
あ、どうでもいい話でしょ。
うん。
ね、隣の家のこの下宿代が気になって眠れない。
ないですね。
なんてことは絶対にない。
うん、
ね、自分の子供だからこそ心配し不安になるわけじゃないですか。
うんうん。
ですね。
そうですね。
じゃないですか。
うん。
うんって。そら、そうなんですよ。みんなエゴなんです。ね。
うんうん、
私が、こんな、今はこんなこと言ってますがですよ。
はい。
弁解論も書きましたけども、マザー・テレサに憧れ。
はい。
ね、慈愛に満ちた愛の人になりたいなんてね、このおっさんがですよ。
いつも言ってますね。
もっとおりましたがですね、そんなことはできっこない、
はい、
ね、なぜなら俺はマザー・テレサじゃないからですよ、
うん、
ね、
はい、
で彼女は彼女のプログラム通りに生きただけ、
うんうん、
彼女がやってみたいっていうね自己欲求を満たすために行動しとっただけなんですわ。
みんな煩悩を満たしてるだけですよね。
そうやってみたいからやってるだけ、
うん
うん、だからそのプログラムが違うだけ、
はい、
ね、マザー・テレサも実はエゴの人だったっていうね、うん、私がねこれ気づいた時は笑いましたって書いてましたけど、
ええ、
もうね笑うしかなかったね。こんなこと俺何十年も騙され続けてきたんやっていうね、もうね笑ったわ。ほんまそれだけこう刷り込まれてきたんですね、人間業界に。
うんうん。
困っている人を助けるとかですよ。
うん。
誰かの役に立つとか。ね、この業界ではですね、絶対的に良いってされてることがね、多、々ですよ。
綺麗な話ですもんね。
そうそう、ね。こういうね、美しいとかね、そういう観念にね、がんじがらみになっている人っていうのはね、もう実に多いわけね。
それができんかったら、なんかすごい罪悪感感じたりしますもんね。
そういうことやね。でね、こういうこの人間業界の、良き観念にですね、
うん、
られておりますとですよ、ああ俺誰の役にも立ってへんわと、
はあはあ、
迷惑ばっかりかけてる俺なんてもう生きる価値がない、
うん、
もう死んでしまおうなんてね、 で、そんなことになっちゃうわけですわ。
はいはい。
でね、ちょっと余談にもなるんですけども、働きアリっているじゃないですか。
はい。
ね、働きアリ。これね、全員働いてるわけじゃないらしいですね。
なるほ
ど。働きアリ言うんやから、そういう名前ついてる以上、全員が働いてるんだろうと思うじゃないですか。
ええ。
ね、働いているアリっての8割らしいね。
あと2割は
何にもせず、ぼーっとしてるって。
それはそれで役立ってるんですかね。
ね、お前何しとんねん、働かざるもん食うべからずやでみたいなね、
うん、
だって怒ってくるアリもおらへんだし。
あ、なるほどね。
これでその8対2、
うん、
で一つのこのコミュニティ集団やねんね。
でね、調和が取れてるんですね。
そのおもろいこの実験があって、
ただ
からその2割の働かないアリをですね、
うん、
集団から取り除いてみたらしいんですよ。
はいはい。
うん、ほんなら働くアリだけ 100% になるじゃないですか。
そうですね。
ちゃうね。
うん。
なんとですね、この残った集団のまた2割が働かなくなるらしいね。
ふふふ。
おもろいやろ。ほんで、まあ、アリのこう研究家というかね、その人の話によるとですね、これ全員で一気に働いてしまうと、疲れた時のこの交代要員がおらへん。
はあ、なるほど。
交代要員がいないと、
うん。
過労死して、それは絶滅してしまうと。
あ、待機してるんですか、その2割は。
あ、ちょっと俺しんどいねんけど、休ませて、言
う
て。
うん。
うん。言えるから、まだ生きていけんねんけど、その、誰も受け取ってくれへんかったら、
うん。
働くしかねえんだってなってしまうじゃないですか。
ええ。
うん。そうすると、絶滅しちゃう。あ、それを守るために、あえて全く何もせえへん。ぼーって休む。アリがおるらしいねんね。
へえ。
これは
すごいですね。
その種の保存のためのこの合理的なシステムらしいねんけども。
へえ。
おもろいでしょ。めっちゃくちゃこれ。
ああ。
でね、人間の場合にもね、ある法則があって、
もう
働きアリと一緒やねんけど、
はい。
2対6対2らしいね。
262。
262の法則っていうのがあるんですよ。で、積極的な人が2割。
はい。
で、普通の人が6割。
はい。
消極的な人が2割らしいね。
うん。
うん。で、だから、会議なんかやるじゃないですか。
はいはい。
だ
い
たいね、10人いて会議やるとね、
うん。
よう喋ってるの2人やって。
なるほど。
で、はい、まあ、6割が、まあ、一言二言なんでしょうな。
うんうん。
うん。で、消極的な人は全く喋らない。
うんうん。
で、
そんな感じですよね。
そんな感じ、どうしようもなるらしい。で、
うん、
じゃあ、その、全く喋らない消極的な人間の2割だけ、
うん、
全部集めて、
うん、
他を作ると、
うん、
今度ね、その中の2割が積極的になる
はいはい。
おもろいやろ喋らへんかったんやけど、2人がよう喋るんだねって。
喋らん集団を作ったら、喋らなあかんやつが出てくるんですね。
そうやね。で、また262なんだって。いや、おもろい。っていうのはね、
はい。
新協会もアリも一緒なわけですよ、基本的には。
うんうん、
うん、このそのコミュニティとか集団っていうものが、まあ、作っていれば絶対そういう風になるんですわ。
はいはい。
でもね、この人間業界っていうのはこの優秀な人間が良い、
うんうん、
かつ人間が素晴らしい、
はい、
ね、慈愛に満ちた人間が最高みたいなさ、
うん、ね、
そういう絶対的な基準があるじゃないですか。
ありますね。
それがおかしいね。
ああ、なるほど。262
やねんから262やんか。
うん。
うん。何も喋れないの OK や。2割。あ、あなた262の2ですね。で、いいじゃないですか。
そこに安住したらいいんですね、そっから。
そうやね。もうね、めんどくさいんですよ、その絶対的良い観念っていうかな。
絶対。僕もね、会議では喋らん方やから、言われますもんね。なんか言えよ、とか。
そうやろ？
うん。
だからな、ピッカリみたいなやつは10人集めたらな、
ね
え、よう喋りますもん。
喋りが出てくるんですね。
そうそうそうそう。だからね、今どんな自分でもそれで OK なんですよ。
うんうん。
だからそういう基準となる観念があるから苦しいわけですわ。
うん。
うん。そうそうそう。だから人の役に立つといえば、さっきから、つい最近先日、ね、降りていく生き方の皆さんとですね、主催の米谷さんと番組出てくれたモクさんと4人で飲んだんじゃないですか。
はいはい。
ね、いきなり会う。いきなり。
もう、急遽決まりましたね、あれは。
びっくりしたね。数時間後に全員が集合してたというね。
3時間後でしたもんね。
ああ、あれも驚いた。はい、米谷さんもすっきりしてたよね。
うん、そうですね。
ボランティアやってる人の中にはね、
ええ、
ボランティアは良いことだと、
うん、
ことをやってる自分は偉いんだみたいなね、
うんうん、
なんでお前やれへんねんみたいなね、
うん、
そんな感じの人がたまにいるんですけどもね。
ああ、そうですよね。
そんな感じが全くなかったね。
なかったですね、
うん、やりたいと思ったからやってるんですよっていうね、そんな感じやからね、うん、まあ実にさらっとしてるね。
はいはい、そうですね。
うん、すごく話しやすかったし、
うん、
本当にやりたいことやりたいからやってんだなっていうのが伝わってくるしね。
ね、まっすぐでしたもんね。
そうそうそう、うん、だからね、もう悟ろうがですね、
うん、
制しようがですよ、
ええ、
はなくなることはありえないんですよ。
うんうん、
超自我っていう、エゴを支配してる、エゴっていうかね、
はい、
そういうものはドーンとしていなくなるけども、
うん、
このエゴ自体はなくならない、自分の自己満足っていうのはなくならないんですね。
うんうん、
だから、エゴをなくそうとしてるのもエゴですから、
はい、
うん、で逆にですね、このエゴにね、すっかり安住するようになる、
うん
うん、ですからこの一休さんの話もたまにしますけど、一休さんってほら、もちろん悟り開いたからですけど、毎晩のように女遊びしたじゃないですか
はい、はい、
ね、同じくこの良寛さんっていう人はですよ、
うん、
あの人里離れてね、ところにこう一人こう住んでですよ、静かにお茶を楽しんだというね、
うん、
うん、でどっちもこれ同じでしょ
ですよね。
これがね、違う、一休は違う、あかんとかね、いう人はね、どこかに分別心があるんですよ。
ああ、もう対比してまいりますもんね、どうしても比べて。
そうさっきの、262なんてね、そんなふうにはならない、
うん
うん、もう積極的な2割、優秀な2割が素晴らしいってなってるわけでね、
うんうん、
あの分別心っていうのはどこかにある、だからそれが反応するってことなんですけども、うん、まあね、この全ての思考が作り出すイリュージョンの世界ですから、
はい、
コロナ禍で良い悪いやらなければいけない言うて苦しになって不安になって問題だってやってるわけなんでね、
うんうん、
キリがない、
うん、
ですから、この世界から脱出したい方はですよ、
はい、
淡々とですね、マイルール善悪の観念を手放してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。